金宝殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ朗読の時間です。この番組は上野花子でお送りします。皆さん、いかがお過ごしですか？ようやく過ごしやすい気候になってきました。汗っかきの私はほっとしています。突然ですが、皆さんはレーナ・マリアというスウェーデンのゴスペルシンガーをご存知ですか？生まれつき両腕がなく、一つの足も半分の長さというハンディキャップがありました。でもキリストと出会い、かけがえのない自分を知り、その神様の愛を歌って世界中を希望の光で照らしておられるレーナさん、この秋ジャパンツアーが関西であって、今回彼女のバックコーラスとしてクワイアーが結成され、私もそのメンバーに登録、なんと一緒の舞台に立って賛美してきました。その感激、わかりますかね。テレビでゆずがファンの人たちと一緒に作った CM があるじゃないですか。そこにいけたファンの人たちはと考えたら、それと同じ感じだと思います。もうめちゃめちゃ感激しました。そこで感じたことはまた後ほどお話ししたいと思います。本当の自由ということを教えられました。さて、今回の朗読は三浦綾子百の遺言です。三浦綾子さんは戦争を体験し、生涯を病と共に生きたからこその生きることと平和へのメッセージを多くの作品に表されました。この本の著者、小御堂和弘さんは北海道旭川で長年牧師として働かれる中、晩年の三浦さんと親交を深く持たれました。三浦さんの死後、三浦綾子さんの言葉と聖書というテレホンメッセージを約10年続けられ、まとめられたのがこの本です。三浦綾子さんの珠玉の言葉と背景にある聖書の言葉を合わせて味わっていただきたいと思います。今日はどんな言葉でしょうか。ここで朗読する前に一曲お送りしましょう。 EYS で Drive Your Peace。 DYS でドライブ・ユア・ピースをお送りしました。では三浦綾子100の遺言の第22回目を朗読します。命は地球よりも重い。しかしねえ竜太、自分にとって最も大事なこの自分を自分が投げ出したら一体誰が拾ってくれるんだ。自分を人間らしく荒らしめるのはこの自分しかないんだよ。重厚より。前述したように、学校におけるいじめは大変な社会問題化しています。ある本屋さんに入りましたら、万引きは犯罪です、万引きは警察に通知しますという張り紙が貼られていました。客としてはそのような張り紙は何か疑われているようで、あまり良い気持ちはしません。反面、本屋さんにとって万引きによる被害は大変深刻なものがあります。本の万引き、自転車の盗難、これらがあまりに多いのは罪の意識が希薄だからです。いじめも同じです。死ねとか、キモい、消えろ、うざいという言葉は相手の人格をひどく傷つけ、時には死に追いやります。大変残念なことですが、全国の学校にいじめは犯罪です、警察に通知しますという張り紙を貼らなければならないのかもしれません。自分という人間が母の体内で神の形に似せて作られ、地球よりも重く尊い存在であり、お互いの命はこの宇宙でたった一つのかけがえのない命であることを、子どもたち、若者たちにぜひ知ってほしいと思います。かけがえのない自分自身を嫌ったり否定するのではなく、尊い存在として受け入れていくことは何より大切です。聖書の言葉、それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。詩編139編13節。今日は命は地球よりも重いというテーマでした。今日の三浦さんの言葉は重厚という作品からの言葉でした。重厚は昭和の戦争が進む時代、天皇は神という教育を受けた一人の男性竜太が、やがて教師となり熱心に教えた綴り方、作文教育で突然警察に捕まるという北海道綴り方教育連盟事件を題材に、昭和と戦争を描いた作品です。自分の価値ということが書かれています。皆さんは自分の価値をどんなふうに考えられますか？私は価値がある。生きていていい存在なんだ。自分が大好きだと心から言える人はどのくらいいるでしょうか？私もなかなかそうは言えない人間でした。いじめの問題が書かれていますが、私が受けたいじめは最初、お前顔歪んでるぞとからかわれたことでした。見た目で判断されて変だと言われたんですね。この見た目という価値観は、その後の私に大きな影響をもたらしました。ですからお化粧もしました。洋服にもこだわりました。流行りと言われるものが欲しくて仕方ありませんでした。アクセサリーもネイルも。年を重ねて 病気になったことで人生最大に太りました。その当時は心の中の問題より醜く太っている自分が許せませんでした。でも反面、小さい頃から教会に行き、神様の価値観も知っていました。神様にはどんなものを身にまとっているかなんて関係ない。一人一人をかけがえのない存在として宝の民と言われているということを知っていました。でも本当には知らなかったのです。今は少しは痩せましたし、一生懸命は生きています。ただやはり 100% 満足していないような自分が私の中にいるなと思います。本当は自然なことなんですけれども、年を重ねて白髪が出てきたりする自分が疎ましく感じたりもします。そんな中で冒頭で話したレーナ・マリアさんと一緒に舞台に立つという経験をしました。彼女こそ人から見れば多くの生きにくさを抱えています。でも彼女は両親の素晴らしい愛情の中で自分がかわいそうな存在とは思わずに成長します。片足や口で何でもできるようになりますけれども、他の人と同じよと生きてきた彼女の心が行き詰まってしまう時があったそうです。何でも自分でできたけれど、それは人より何倍もエネルギーを使うことで、時には助けてと言ってもよかった。でもそれが言えなかった彼女は心がどんどん追い詰められていったそうです。そこから神様の愛で解放されて自由になりました。彼女の歌う賛美はより羽ばたくようになりました。彼女は先日のコンサートでこう語りました。あなたがもし自分にがっかりしているとすれば、今日からその思いを忘れてください。神様があなたを愛しているのですから。私はこの愛によって今ここにいます。腕があるないは関係ない。心の中心に愛があるかどうかが生き方を変えていくと語りました。私は自分の課題の答えがここにあるということを心で感じ取ることができました。頭で知っていた愛を体感したんです。彼女のコーラスとして賛美した私の歌は今までで最高の喜びに満ちたものでした。皆さんはいかがでしょうか。自分に満足していますか。自分らしいって何でしょうか。神様はあなたを尊い存在とメッセージを送っておられます。どうかそのメッセージを受け取ってください。そして自由にされて輝いて生きる人生を生きていきませんか。ここで最後の一曲をお送りしましょう。佐藤健二&優子さんで君だから素晴らしい。
食べてばかり今の自分に自信なくても、主は君をどんな時も必要とされている。イエスを愛する仲間、主の皆で励まし合える友達がいることを、共に主の愛を
佐藤健二&優子さんで君だから素晴らしいをお送りしました。皆さん、今回はいかがでしたか。この放送は金報電近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金報電とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金報電の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は金報電公式ホームページをご覧くださるか、金報電に直接お尋ねください。また何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。次回は11月にお届けする予定です。また、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。この放送は、朗読者の上野花子でお送りしました。 それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。